チカラチャーシレリオ、おはようございます。チカラです。今日は先週のチャムリ最終回の後、第一発目チャムリ回です。それではお聞きください。どうぞ。夢がチャモリモリ、夢がチャモリモリ。こんにちは、チャムリです。今日のゲストはエビちゃんです。どうぞ
ー。どうもー、エビ
です。こんにちは、エビちゃん、こんにちは。
こんにちは。
はじめまして
ですね。はじめまして、はい。はじめましてですか。
あ、はじめましてというか、こういう直接お話しするのは初めましてですよね。
そうですね、本当、はじめましてです。
はじめましてです。いや、今日はなんとですね、実は、僕がチャモリをやめると。はい、宣言して最終回を撮った、
はい、
翌週、早速、チャムリ最終回後第一発目に来ていただきまして、はい、本当にありがとうございます。
あれって最終回じゃなかったのみたいな。
すごいですよね。いや、嬉しいんですよ。ちょっとだから、説明すると、
はい、
僕と三宅さんが毎週火曜日に、うん、マイクールヒーローズっていう僕と三宅さんが作ってる、はい、まあ、三宅さんのアート作品の、NFT というね、コレクションを作ってるチームがあって、うん、そこの、まあ、運営会議という名のもとに、単におっさん二人が雑談する毎週お昼休みがあるんですけど、お昼ライブか。そこにね、エビちゃんが、ポンと来ていただいたっていうのがね、最初の、ね、
そうなんですよね、
繋がりでしたよね。うん、
そうそう、三宅さんの鹿児島というキーワードに惹かれて、
ああ言ってましたよね。
はい、もう入ったらもうめっちゃ鹿児島なまりじゃんって思いながら、
やっぱすごいですもんね、三宅さん。まあすごいというか、聞ける範囲のなまりに抑えてはくれてるんでしょうけど、うんうん、
いやだいぶマイルドだと思いますよ。
ああ、やっぱりそうですか。
はい。
そうなんですよね。いや、だからそうなんですよ。だから、エビちゃんも、だから、鹿児島生まれっておっしゃってましたっけ、はい、
そうです。鹿児島で16歳まで過ごしてたんですよ。
え、じゃあもうだいぶ鹿児島じゃないですか。
いや、どうかな。もうでも、鹿児島で過ごしていた期間よりも、もう外に出た方が長くなっちゃってるので。
はい、あ、そうですか、そうですか。
そうなんです。
いや、でも全く、鹿児島弁出ないですよね。
でもね、三宅さん聞きながら、うわーって思って、はい、その後、うん、聞いてる時って、まあ、基本的にリスナーじゃないですか。
はいはい。
だから、こう、自分がそのライブに上がって喋るとかじゃないので、会話するとかじゃないので、全然、うん、出ないんですけど、
はい。
まあ、そのライブ聞き終わって例えばこう誰かに電話しますとか家族の話をしますとかってなった時に、はい、うん、すっごいなんかイントネーションが不安定になるんですよ。
三宅さんの耳に残ってるから。
うわ、ちょっと待ってと思って、なんかすごい今イントネーションが不思議みたいな。どこの人みたいな感じになる時があって、はい、はい、なんかちょっと危険だなみたいな思ってますね。
あ、じゃあライブを聞きに来れるときは、直後に誰かと会話したり、電話しないときじゃないと、来たら危ないという感じなんですかね。
え、だいぶ危ないです。うん、
すごいですね。三宅さんの鹿児島パワーが。
すごいです。あれはもう、映りますからね。
いや、でも、だから僕、最初が、その、
はい、
ライブに来ていただいたテキストでこう上がってきて、エビちゃんの名前見れて、鹿児島の絡みでっていうか、鹿児島弁を聞けるっていう感じでライブ来ましたみたいに言ってくれた時に、僕はだからてっきり鹿児島の方は三宅さんのイメージ、喋りのねイメージがあるから、エビちゃんのスタイル聞きに行ったら鹿児島弁だと思い込んでたわけですよ。
はい。
そしたらこんなに綺麗な普通の おしゃべりが聞こえてきて、はい、あれ全然思ってたのと違ったって、三宅さんじゃないと思いました。
いや、でも あでもな、まあ、実家は鹿児島なんですけど、母とかはまあ実家、鹿児島にまだ住んでいて、
はいはい、
まあ、たまに帰ったりとかもしますし、うん、あとまあ電話とかで話したり、親戚も鹿児島に住んでるので、まあ、親戚もこう、うん、お姉ちゃんとかと電話で話したりとかすると、
はい、
もう瞬時に訛りは戻ってきますね。
あ、やっぱりそうなんですね、
うん、
結構身についちゃってるって感じですかね。
ていうかもうなんかもしもしの段階からもう第一声からなんかそういう感じになっちゃいますね。
あ、そうなんですか。じゃあ今は結構頑張って共通語というかこのイントネーションになってる感じ
ですか。っていうわけでもないんですけど、
あ、
なん
か、そっか、
なんていうのかな、単純にその鹿児島の、
はい、
あのまあ、うーん、親とか親戚とか、
うん、
まあ、友達と話すときは結構もう出なくなっちゃったんですけど、うん、
あ、それは、鹿児島の方の友達ってこと？
うんうんうん、そうそうそう。
あ、
まあ、なんかもう全然本当出なくなっちゃって、あれって言われるときがあるんですけど、なんか全然訛りないねみたいな、こう言われちゃう。
相手の友達の方は普通に三宅さん的な鹿児島弁が出てる。
鹿児島の、はい。
そうなんだ。
うん。
それでもじゃあ、
はい、
なんていうの、出ないんですね、エビちゃん
から。出ないですね。なんかでも、徐々にこうね、あの友達とかだと、うん、まあ、会って話したりとか、
うん、
電話で話して、まあ、ある程度の時間が経ってくると、
はい、
まあ、移っちゃうんですよ。
やっぱり映るは映るんですか、徐々に。
そうなんですよ、そうなんです。
まあそうなんだ。
そう、ただでもそこから抜けるのが大変なんですよね
戻ってこれないって
ことしばらく不安定みたいな、うん、でしょうかふわふわしてい
やでもいいんじゃないですか。いや、たまにはじゃあふわふわしたエビちゃんも放送で聞けるとまた楽しいかもしれないですよ、
はい、そうですね
鹿児島がふわふわ中のエビですみたいな感じでで
もだいぶ本当になんかどこの人みたいな感じで言われちゃうかもしれないです、
うん、でもね、僕は実はね、うん、ずっと、なんだろう、東北をずっとちっちゃい時にあの転勤して回った人なんです、うんうん、はい、生まれが福島で、
はい、
その後、青森に行って、
うん、
で、その後、栃木に来て、で、どこもね、訛りがひどいんだけど、
うん、
自分ではもうね、わからなくなっちゃってて。
うん、
だから僕も、イントネーションが、なんか、どこの人かわからないけど、
うん、
なんか不思議なイントネーションするねって言われることがあります。だから多分、本当に混ざっちゃってるんじゃないかなと思って。
あると思いますよ、
ね、でも自分じゃ分からないんですよ、うん、
分からないですよね、うん、でもなんかその小さい頃に聞いた言葉ってやっぱすごいなんかずっと残るんだなって思っちゃって。
あ、確かに、うん、いやでも小さい頃って言ってもエビちゃんはでも16歳までずっといたからじゃないですか僕はね、まあ、
それ、うん、
僕は7年ぐらいで転々としちゃったから余計に分からなくなっちゃったと思う、はいだって16歳って言ったら十分大人だもん。
まあ、うん、うんうん。
しっかり覚えて、鹿児島の人って感じじゃないですか。
そうですね。でもなんかその16歳って、
うん、
運転免許とかも持ってないじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですね。
そう、だからなんかこう、鹿児島の出身ですって言ったとて、
うん、
なんかこう、どこがなんかこう、おすすめですかとかって聞かれちゃうと、みたいな、意外に地元のこと知らないんですよ。
確かに。あ、それはよくわかります。僕も、
うん、
当時の実家で歩ける範囲とか、
うんうんうん、
自転車で行ける範囲ぐらいしか結局知らないんですよね
もうなんか自分が普段遊んでたこう、うん、庭みたいなところばっかり、ね、
そうそう、それわかります。
うん、
だからおすすめのお店とかいろいろ聞かれても全然わかんないですよ。
そうなんですよね、うんうん、なんかそこがなんかちょっとやっぱりこう 心苦しいというか。
確かに。
え、でもね、鹿児島はめっちゃ好きなんです。
あ、そうなんですか。
もう大好きな場所ですね。
ああ、どんなとこが鹿児島はおすすめなんですか。
どんなところが、なんか空気感とか、人のなんかこう、なんだろう、なんか時間軸みたいな部分。
時間軸、まあ時間の流れっていう感じですか。
なんかその、例えば東京とかだと、みんな歩くのが早かったりとかするじゃないですか。
ああ、そうですね。
でもなんかこう、鹿児島だと全然そんなことなくって、なんか割と多分東京の半分ぐらいのスピードで皆さん歩いてるんじゃないかなっていうような。
そんなことないんでしょ。
いや、テンポ感がですね。
ああ、でもまあ、せかせかしてないみたいなのあるのかもしれないですね。
そういうところも好きだし、あともう私はもうずっと桜島を見ながら育ってきたので、そうやっぱりこう桜島を見るとすごいなんかこうほっとしたりとか、なんだろう、なんか元気をもらえたりだとか、なんかすごいそのパワーを持っている気がします。
ああ、でもだって桜島自体はやっぱすごい山ですもんね。大きい。鹿児島からあれ、ものすごく大きく見えるんでしたっけ？
そう、本当市内から結構まあ正面に見える場所があって、すごい本当大きく見えるし、なんかやっぱりなんだろうな、火山っていうのもあって、多分その火山特有のエネルギーがあるんじゃないかなみたいな。
そうかもしれないですね。確かにね。
そう、
動いてるっていう実感があるっていうか。
まあ普通にその噴火活動も続いているという
です
か、
もんね。
爆発とかね、するんですよ。だからそのなんかやっぱりその、ちゃんとこの山が生きてるんだみたいなところを、鹿児島に住む人たちっていうのは多分こう生まれながらに知っているみたいな、
ああ、そうですね。
当たり前にそこにあるみたいな感じだと思うんですけど、やっぱこう離れてみて改めて、いやーなんか本当すごい地域だなっていうふうに思いますね。そ
そう
の
ですね。
灰が降ってくるとか日常にないじゃないですか。
ないですよ。だってあれ、だから今、問題になってるじゃないですか。富士山が、そろそろ噴火するぞっていう話で、で、火山灰への対処方法なんか、みんな知らないでしょ？経験がない
いや、
から。
知らないと思います。
ね。だから誰かが言ってましたもん。鹿児島の人に聞けって。本当に、本当に。火山灰を 水を流しちゃダメとか、なんかいろいろあるんでしょ？あれ、よくわかんない
なん
け
か
ど。
ね、車とかにも灰がこう降った時に車にこう灰が積もっちゃうじゃないですか。その灰が結構ガラス質なのでこすったりとかしちゃうと傷がついちゃうんですよね。
ね、なんかそうらしいですよね。
なんかその洗車機とかに入っちゃうのは NG なんですよね。
じゃあどうすればいいんですか？
一回だからもう流
服？
してから、流して水で流してから洗車みたいな、そういう流れ。
でもなんか、なんだっけな、水を含んじゃうと硬くなっちゃうとか、なんか言いません？なんか、なんだっけな。
辺どうなんだろう。なんかまあでも桜島が爆発しました、灰が降ってきました、そしたらもうすぐにこう灰をですね、きれいにしてくれる車がいるんですけど、
おー、すごい。
そう、あれね、名前があったんですけど、ちょっと思い出せないんですけど、それがもうほんとすぐブワーって走ってきて、いや、もう慣れすぎだろうみたいな。
あ、そっか、でも雪国の、道路の雪をかいていく車がいるんですけど、それみたいな感じか。
そうかもしれない。
ね。他じゃ見ないですけど、青森でよくしょっちゅう普通に走ってたから、僕は当たり前だったけど、そういう感じで灰をガーッと寄せるみたいな車が走ってくるんですね。
そうなんですよ。
すごいな。いや、だから本当に富士山の噴火はかなりやばいって言ってるから。
ね、本当。
うん。子供も外に出ちゃダメって言うでしょ。
いや、あの喘息とか持ってる子は結構厳しいんじゃないかなって思うんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。
あとなんか目をこすっちゃダメとか。あ、そうそうそう。
ちょっと何年か前か忘れちゃったんですけど、
うん、
友達の結婚式で、
はい、
鹿児島にもう日帰りで行くみたいな日があって、
はい、
で、あの新幹線で、
うん、
鹿児島中央駅に、着きます、降ります、はい、降りた瞬間からですね、うん、あれなんか目が痛い、なんだろうなんだろうって思ったら、
うん、
前日の夕方とかに、はい、あの灰が降ってたらしいんですね。
ああそうなんだ。
で、あのエスカレーターとかの手すりもなんかすごいザラザラしてて、
はい、
あれあれあれみたいな感じで、
うん、
でなんかこうすっごいもう涙も出てくるし、目はゴロゴロするし、
いや、
何何何何と思ったら、
うん、
あのまあその前日に灰が降っていたと、
でも
いうことで、
一日もずっととどまっちゃうわけですかね、一日ぐらい。
そうなんですか、やっぱりそのこう待っちゃうんじゃないかな、人のこう
息で。あ、動くから。あ、
うん、灰がその降ってないとしても降った後のこう、うん、なんだろう、残骸というか、
うんうん、
そういったものがこう人の行き来で待って、はい、でそれがこう目に入ってなんかゴロゴロした感じになったりだとか、
うん、
なのかなって思うんですけど、
はい、
でまあ、友達の結婚式だったんで同級生がたくさんこう集まってたんですけど、
うん、
でその同級生たちに、いや、ねえねえ、あのマスクとかしないのとか、メガネとかしないの、うん、って聞いてみたんですよ。
はい、
そしたら、えって言って、いや、積もらなかったらしないかなみたいな感じ言うんですね。
あ、もう慣れっこなんだ。
えみたいな、
うん、
積もるみたいな。もう嘘でしょって、すっごいもう私はその降り立った瞬間からもう目の違和感を感じて、
うんうん、
なんか口の中はザラザラしているって思うのに、
うん、
っていう感じで。もうやっぱりなんかそこですごい、あ、私は鹿児島を離れてしまっても運命だったんだなっていう、なんかすごい寂しさを感じちゃいました。
そっか、みんなはまだまだ慣れっこで、
そうそう、
気になる程度じゃないのに、
もう全然気にもしてないみたいな。
そっか。
そう、いや、だからやっぱり住んでる人強いわって思っちゃったんですけど、うん、
いやでもだってだから 目の違和感とかやっぱ聞きますもんね、
うん、
細かいなんかね、すごいガラス片みたいなのが目に入ってるようなもんだみたいな、なんかニュースで言
ってたから。でもなんかこう擦ったら目に傷がつくしなとかって思って、うんうん、擦れないしみたいな、うん、
じゃあみんな普通にまばたきしてたら普通ってことなんですか。
なんですかね、うん、私はすごいもう目を洗いたくて洗いたくて仕方がなかったですけどね。
やっぱり、あ、そうなんだ、
うん、
いやでもちょっとじゃあ気をつけた方がいいですね、なんか本当に。
そう、うん、やっぱり慣れてない方の方が多分多いかなって思うので、うん、富士山付近は。
いお多いというか鹿児島以外噴火してないから今鹿児島の人だけですよ、慣れて。
あの付近に鹿児島出身の方とかが、まあ、いないとも限らないじゃないですか。
あ、ま、万が一万が一いるかもしれないですけど、本当に、ま、
そうそうそう、
万が一、100万が一ぐらいかもしれない
ですけど。そういう人は多分割とこう対策とか分
、ね、
かるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
確かに。
いやでもこういう知らない人が多い。
知らない人しかいないんですよね。だって300年ですよ、富士山確か噴火してないのね。
うん、
だ300年間知らない人ばっかりだもん。
ね、そりゃもうね、何代もこうあれですよね、
うん、
何代か前の人たちしか経験してないみたいな。
そうですよ、ひいおじいちゃんどこじゃないですよ、もっと、
うん、
5代6代ぐらい前、もっとぐらいじゃないですか、
うん、
いやもう知らないでしょうね、もう火山に対する対策とか恐怖は、ね、だからまあ危ないですよ。
でも、うん、本当、でもやっぱりこう自然災害って 何があるかわからないから。
わかんないですよ。
ね、本当、まあ、
ね、でも。
とりあえず備えるみたいなことしかできないですよね、本当。
できない。しかも、どこまで備えたらいいかわかんないから、大変ですよね。
で、経験したことがないっていうところもですね。
そうそう。ね、慣れてるんだったらね、鹿児島の人みたいに積もんなきゃいいでしょうぐらい慣れてるんだったらいいけど。
あと何用意してたらいいとかも、なんとなくこう分かるじゃないですか。
そうですよね。一回やれば。でも、災害って一回やればが最後かもしれないと思うじゃないですか。最後って自分が、まあ、例えば死んでしまうみたいなね。うん、だからね、ない方がいいんだけど。
そう、まあ、ないのが一番だけれどもみたいなところですよね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
まあね、でもだから鹿児島の方でももし聞いてる方は三宅さんぐらいしかいないけど、ぜひ火山対策は一回スタイフで何回かやってもらった方がいいかも。
そうですね。なんか何回かシリーズでやってほしいですね。
う
ん、
そうそう。でエビちゃんもぜひ鹿児島。火山についてはこういう対策、鹿児島ではやってましたよ、みたいなね。多分みんな聞きたくなると思う。
結構レアじゃないですか。
結構レアですけど、でも本当にやばいのは間違いないですからね。もう来るってずっと、いつ来るかだけだからって言われてる。
ね、ほん
と。ぜひ。あ、もう20分火山の話しちゃった。じゃあ、今日はそういう話じゃないんですよ。
はい。はい。
エビちゃんの、エビちゃんの話を今日聞かせていただくチャモリ会なんですけど、いやだから、でも、この20分でだから、エビちゃんが、まあ、生まれは鹿児島の方ですよっていうのは分かったっていうところですけど、実際こっからだからね、エビちゃんが今どんなことをされてる方なのかっていうのをちょっと伺いたくて、例えばですけど、まあ、どんな本業をされてるとか、はい、まあ、本業が言いづらかったとしても、どんな活動をされてる方とか、そのあたりをちょっと、今の現時点、どんなことをやられているのかっていうのもちょっと伺いますか。
わかりました。ちなみに、はい、パラレルワーカーって、ご存知ですか、
パラレルワーカーは、知ってる、知ってます。僕は知ってますし、聞いてくれてる方も多分知ってる方多いと思う。
うんうん、私、その、パラレルワーカーっていう単語を知らなくて、
はい、うん、はいはい。
で、ある日、ノートっていう、はい、アプリ、
ブログみたいな、
うん、そう、あるじゃないですか。あれをこう見ていたら、はい、パラレルワーカーという言葉に出会いまして、
はい。
なんか複数の仕事とかキャリアとかを持って働く人のことらしいんですけど、うん、
はい、
まあ、本業があって副業があってみたいな、こう、
はい、
こう仕事を区別したりとかすると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、私もこう仕事をですね、いろいろとやっているんですね。
あ、そうなんですね。
そうで、ただでも全部本業だし全部副業だしみたいな感じだったんです。あ、
はいはい。
だからどれがこうなんていうのかな、こうだとかどれが、うん、サブだみたいな、そういうのが、ま、全くこう自分の中では区別をつけていなくて、
はい、
全部これは私の仕事だみたいな感覚で思ってたので、
はい、
結構何をやってるのって言われると、
うん、
すごいこう説明するのめんどくさいなって思ってた。そうそう、うーんとねーみたいな感じで、
うん、
で説明したとてなかなかこう分かってもらえなかったというか、
はいはい、
でしかもなんかこう誰かになんかこう本業と副業みたいなのをジャッジしてほしくなかったっていうのもあるんですけど、
はい、ああ、自分としてどれが差別をつけてないからこそ、あなたの本業これねみたいに言われたくないって感じですかね。
そうそう、だからなんか全部その仕事として同じくくりなんですよね、うん、私から見れば。
はい。
で、だけれどもなんかこううまく表現する言葉がないな、こういうのどういうふうに言うんだろうなんて悩んでいた時に、
はい、
パラレルワーカーという言葉と出会いまして、
はい、
で、まあ、その時は割とその言葉と出会った時は、個人事業主として仕事をしていたんですね、
うん、はい。
でその個人事業主の仕事の中にも、まあ、いろんなこう仕事がありまして、そう、まあ、デザインもするし、
うんうん、
なんかこう司会みたいなこともするし、
はい、
ちょっとなんか声のお仕事みたいなこともするしみたいな、
うん、
なんか本当こう幅が広いというか、
はい、
やってみたいなって思ったことをやってたわけですね。
ああ、そっか。だから一旦ちょっと整理すると、僕はサラリーマンなんです。うん、なので、うん、僕の本業は何ですかっていうと、雇用をされてる。うんうん、まあ、雇用のサインして、雇用、僕はされてるし、はい、雇用主がいるっていう仕事が僕にとっては本業で、
うん、
で、僕は副業はやってなくて、他の収入源がないので、副業はやってないので、僕の本業はそのサラリーマンのお仕事なんだけども、エビちゃんは、誰かに雇用されてるっていう、なんか、そういうお仕事がドカッとあるわけじゃなくて、もう最初から個人事業主としていろんなお仕事をされてるって感じなの。
そうですね。で、
すごい。
ここ1年半ぐらい前かな。1年半ぐらい前に、ちょっとこう、はい、うん、出会いがありまして。
はい。
で、現在は、フルリモートの会社員として、うん、も働いているし、はいはい、個人事業主としても働いているみたいな。
あ、じゃあ雇用関係にあるお仕事も今はされてる
ってことですか？あるんですよ。はい。だからまあ、うん、でも私にとっては全てが仕事なんですね。うん、
はいはい。
だから、あ、パラレルワーカーじゃんって思って、なんかこう気がついたら。こうパラレルワーカーという働なんかそういうものになんかこう言葉に出会った時に、はい、あ、いいなってそういう風な感覚で働きたいんだよなというか、私はそういう感覚が近いかもしれないって思っていたんですけど、うん、まあ、その言葉に出会った時は、うん、その個人事業主として、まあ、いろんな仕事をするんだけれども、
はい、
まあ、単純にこう個人事業主ですみたいな、なんていうのかな、なんかこうこういうことやってますみたいな、うん、バッと説明するだけだったんですけど、
はい、
今はもうなんか気がついたらパラレルワーカーになってましたみたいな感じで、
うん、
もうざっと言っちゃいますね。
うん、あ、でもそっか、パラレルワーカーで僕のイメージは単に、うん、本業と副業みたいな、二つ以上の仕事を何かしらの形でやってる人みたいなイメージが、ざっくりとそういう感じで思ってたけど、もう少しエビちゃんの中では、パラレルワーカーっていう定義がちょっと違ったりするんですか？
なんだろうな。まあでも、多分、そこまで近わない気もするんですけど、
うん、
なんだろう、なんていうのかな。なんかその、個人事業主の仕事だけだと、
はい、
なんか、まあ、なんかデザインやってますぐらいにしか言ってなかったんですけど、
うん、はい、
なんかもう肩書きとしてはメディアクリエイターみたいな感じで言ってたんですけど、
はい
はい、そこになんかこう新たに、まあ、他にもまあ仕事はあるんですけど、
うん、
それ以外にもやってることあるんですけど、
はい、
なんかその自分の中でそのなんていうのかな、あ、なんかこう望んでいた働き方ができるようになったんだって思った時に、
うん、
あ、これはもうパラレルワーカーって言っていいなって思って、
あ、とにかくだからどれかに一本に絞るっていうよりもいろんなやりたいことを並行してやっているっていう感覚なんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。で、まあ、どれもなんかこう好きでやっていたりとかやりがいを感じていたりだとかするし、うん、
はい、
でもそのなんだろう、こういろんな仕事があることによって収入源が一つじゃないことによって、
はい、
例えばちょっとこのクライアントさんのお仕事やりたくないなとか、
うん、
なんかこうちょっとこう嫌ななんかこう対応されたりとか、はい、許せないって思った時に、うん、あ、もうこの方のお仕事はお断りしようみたいな、
あ、
なんかそういう なんだろう、こう自分の感覚というか自分をなんか守るために、
は
い、
うん、
なんかそういうこう、この方のお仕事はお断りするようにしようみたいな、はい、そういう選択がすごいやりやすくなってきたって思って。
ああ、そっか、
うん、
無理にしがみついて取りに行かなくてもいい、
そうそう、
我慢しなくてもいいやっていうふうに思えるってことか。
う、うん、でしかもなんかこう別に私じゃなくても大丈夫でしょみたいな、
うんうん、
まあそういうものの方が多いと思うので、
はいはい、
うん、だからなんかなんだろう、そういうなんかこの人の仕事してないと、あ、この人からの、このクライアントからのお仕事してないと、
うん、
まあ、生活ができないとか、
うん、
そういう感覚ではなくなって、まあ、徐々に徐々になくなってきたので、
はい、
あ、今の働き方は私にすごく合ってるんだなっていうのが、うん、あの働きながらも感じられるみたいな。
あ、いいですね。なんか、
うん、
そういう実感ができるっていうのはいいですね。無理してないというか、
うん、
ありのままというか。
そう、なんかでもすごいそのクライアントさんでもめちゃくちゃこう、うん、失礼なことを言ってくる人とかもいるじゃないですか。
それ要求としてってことですか、ね、それとも
なんかこうふとした一言が、
はい、
なんかカチンときたりとか。
ああ、
何なのみたいな、なんかその、うん、あなたができないから私に頼んでるんですよね、はい、みたいな、
うんうん、
って思わず言ってしまいたくなるようなこう一言を、はい、何もこう悪気もなく言ってくるっていうパターンって、まあ、日々こう働きながらでも、はい、まあ、どんな仕事をしながらでもあると思うんですけど、
はい、
でもそれにこう抵抗するみたいなことって、
うん、
あんまりできないじゃないですか。
そうですね、
なんかこう笑って流すみたいな、
うん、
はははとかって言いながら、
はい、
で私はそういう時にもう次の仕事は絶対断るからなって思いながら、
うん、
すごい心の中で悪感べーしてるみたいな感じ
です。いやでも、いや、そうか、だから仕事を選べないっていう状況は、うん、あの、やっぱり断れない状況で、一本だと特にそうだろうし、うん、この人いなく、の仕事なくなったら困るっていう状況でしょうけど、うん、そこから、まあ、勘弁しながら、もう次回は、グッバイみたいな感じで、
そう
そう、仕事を選べるっていうのは、やっぱりいいんですよね、いいですね。
うん、だから、まあ、精神衛生上、自分の、まあ、精神衛生上、すごく、
はい、
いい状態に、うんうん、なんかやっと慣れたなみたいな感じもしますね。
ああ、いいですね。
うん、なんか一時期は、
うん、
その会社員の仕事だけで、
はい、
やってた時もあるんですけど、
はい、
その時に、まあ、たまたま入ったお仕事、職場が超ブラックだったんですよ。うん、
ああ、会社が
そう、会社がめっちゃブラックで、
うん、
なんかこう地方の中小企業の本当の悪いを集めた感じの。だってね、なんだっけ、はい、有給休暇とか、
はいはい、
社員の誰も取ったことがないっていうんですよ。
ありますよね。
ありますよね。
うんうん、
まあ、今は多分もうね、5日以上は取らないといけないとか、
法律でしたっけ、
うん、
強制的にね。
ね、なってるんですけど、なんかでもそれってあまりにもひどくない、
うん、
とかで、私もなんかこうそういうのに負けたくないというか、
はい、
そういう感じがあって、うん、労基とかに行ってなんかこういうふうに誰も取ったことがないって言うんですけど、はい、みたいな。ちゃんとこう、ま、しかるべき場所に出向いて、はい、
うん、
いろいろこう話を聞いてみたりだとか、
はい、
でこうしながら、
うん、
ただでも、まあ、その会社で、産休育休を取って復帰した時に、
はい、
社長から言われた言葉にもぶち切れちゃって、
え、あ、取れたは取れたけど、
そう、
取れて帰ってきたら、
帰ってきた時に、まあ、うん、前日とかに挨拶行くじゃないですか、
はい、
明日からまたよろしくお願いしますとか、 そのお休みの期間も復帰のタイミングについて何回も相談をしているわけですね、まあ、人が足りないっていうのも分かっていたから相談していたんですけど、
はい、
まあ、それはあなたのタイミングで大丈夫だからって言われて、
うん、
じゃ あ,、まあ、自分が1年まるっと取りたいからと思って休んで、はい、まあ、復帰をします、挨拶に行きますって、
はい、
でその時に、まあ、社長から言われた言葉にももう本当に腹が立っちゃって。
なんて言われたんですか？
もうあなたの働きには特に期待してないからみたいなこと言われたんです
よ。え？
いや、はいってなるじゃないですか。いや、うんうん、明日からよろしくお願いしますって来ている私に対してそんなこと言うって思っちゃって。
はいはい。
まだね、まあ明日から頑張ってねぐらいな感じでよくないですかみたいな。
そうですよね。
まあ思ってたとしても普通の人は言わないと思うんですよ。
うん。
思ってたとしてもですね。
うん。
もう本当にブチ切れちゃって。
それはもう来なくていいよっていう意味だったんですか？
あ、じゃなくてですね。まあ、うん、その別にその復帰したとしても、
はい、
働きには期待してないみたいな。
どういうことだろう、
ことだったんですよ、うん、でもその前の流れとして私その産休育休に入る前にですね、
はい、
妊娠中に切迫早産という状態になってしまって、
うん、え、それ大変なやつじゃないですか。
そう、それで、まあ、赤ちゃんがお腹の中で、はい、まあ、10月10日過ごします本来はですね、うん、ただでも、はいはい、その切迫早産っていうのは何らかのこう要因があって赤ちゃんが早くこの世に出てきてしまうというような状況になりそうですよっていうような、
はい、
そういう状況で、まあ、赤ちゃんが早く出てきちゃうと、うん、赤ちゃん自身がちゃんと育っていないので、うん、外で生きていけるだけのまだその体が整っていなかったりだとか、
はい、
状態なんです。だから早く出てこない方がいいわけですね。
うんうん。
でも、まあ、そういう状態になっちゃってめっちゃ緊急入院みたいな感じだったんです、
はい、
まあ、それでもう本当にこうそれまで入院するまではですね、もう普通に残業とかもしてたし、
うん、
もうめちゃくちゃ働いてたんです。
あ、もうギリギリまでそこまではずっと働き続けてたってことですか？
そう、働き続けて、うん、で自分自身もなんかこう分からなかったんですよね。そういう危ない状態だっていうのが全然分からないし、
うん
うん、検診とかに行っても何も指摘されないし、
はい、
ある日検診に行った時に、
うん、
その産婦人科の先生がすごいなんか慌て出したんですよ、
はい、
あれあれとかっていうわけですよ、
うん、
あれって何ですかっていう感じで、
うん、
ちょっと待ってみたいな、何みたいな、
はい、
すごいなんかこう急に和やかだったムードが、
うん、
こう一気に変わって、もう帰れないからって言われて、
えそのまま
どういうことですかみたいな、うん、本当に、まあ、そのまま検診に行った後、会社仕事に行こうって思っていたので、めっちゃ仕事着で行ってるし、はい、
うん、
っていう感じで、まあ、本当にそんな状態で緊急入院した人が、明日からよろしくお願いしますって来た時に、
うん、
そんなこと言うのこの会社はとか思っちゃって。
あ、そっか、休みに入る前もそんなに緊急で大変な時期で休まざるを得ないぐらいのところで休んだのにもかかわらずってことなんですね、
う
ん、
そうですよ、それであなたの働きに期待してないってお前がどれだけできるんだよって思いながら、うん、
本当ですね。ま
あ、
で
も制度上はやっぱりそのお休み、産休育休っていうのは復帰を前提としたお休みなので、はい、
うん、
もう私もその明日からよろしくお願いしますって言われた時に、
はい、
まあ、やっぱりそう言われたとしてもぐっとこらえて、
うん、
仕事に翌日から行き、
はい、
なんかでもずっとなんかモヤモヤしてるんですよ。
ですよね、
うん、なんでこんなところで自分の時間を使わないといけないんだろうみたいな、
はい、
まあ、仕事は好きだったけれども、
うんうん、
その経営者がどうしても好きになれないっていう状況で、
うん、はい、
で、うん、でやっぱりこうずっとモヤモヤがあって、
うん、
3ヶ月ぐらい、
あ、でも結構 頑張りましたね、3回。
頑張りましたね。やっぱりその責任感というか、うん、本当に、
すごい。
急に行けなくなってしまったっていう、なんかこう、申し訳なさとかもあるし、
はい。
で、やっぱりまあ、復帰を前提としたお休みをいただいたっていうところもあるし、
うん。
まあ、でも、そうやって言われたけれども、仕事の内容は好きだし、
うん。
まあ、頑張ろうと思って、3ヶ月は頑張ったんですけど、
はい。
それでもやっぱりなんかこう、もやもやが消えず、
うん。
で、もういいやっていう感じになったんです。でもそれが割となんかもう、年末に近い時期で、
はい、
うん、11月の後半とかだったんですけど、
うんうん、
ああもう、で、これまたですね、有給を全く使ってなかったんです。
ああ、それまで、あ、言ってましたもんね、使えない会社っていう感じですね。
そ
う、
それで、労基に行きまして、
うん、
また相談をしたんですね。
はいはい。
私はちょっとこういう会社で、なんかこういうちょっとトラブルがあって、
うん、
で、もうどうしても働きたくないと思っている。ただでも、あまりにも悔しいので、有給は全消化して辞めたいっていうふうに、
うん、
はい、うん、それってどうしたらいいですかみたいな。
そしたらどうだったんですか？
そうしたら、もう紙切れ1枚に、もう辞めますっていうのと、まあ、有給全消化で辞めますという、はい、まあ、そういう自分ので作った届けでいいので、それを提出すれば大丈夫ですよっていうことを、
はい、うん、そうなんだ、
そう教えていただきまして、別にその会社の様式じゃないとダメとか、
は
い、そういうわけじゃないですよっていうことを教えていただきまして、その翌日にもうね、行動に移しました。
出したんですね。
出しました。
そしたら、でも、受理されしないとか言われませんでした？
は、それはですね、なしなんです。
あ、受理しないはダメだってこと？
うん。
ちゃんとじゃあ、その社長は受け取ってくれたんですか？
というか、もう受け取るしかない状況にしましたね。
あ、そう、いろんな手を使ってってこと？
いろんな手を使ってってわけじゃないですけど、
うん、
もうちょっと労基にも相談に来ましたとか。
ああ、そっか、もうちゃんとそういうところまで行ってますよと、
うん、そう、こういうふうにすれば OK ということだったんでっていう。
はいはい、ああ、そっか、うん、そこまで言ったらそうですよね、受け取らないはできないですもんね、
うん、でも一応ちょっと私としては数日っていうか、もういついつまでで退職を希望しますみたいな、
は
い、
うん、
なんかそういう若干の期間的余裕を設けたんですけど、
はい、
それを出したらもう明日から来なくていいって言われたんで、
あー、よかったじゃないですか、ね、
そう
じゃあさよならってすっきりそこで
そう、まあ、すっきりってわけではないけども、うん、やっぱりなんかこう最後までクソだなって思いながら、
うん、
確
かに
本当、何代先までもなんか呪われてしまえぐらいの勢いで。
まあね、でもひどい会社あるんですね、でもね。
そう、あるんです。まあでもそういう経験があったからこそ、やっぱその、うん、何かこう一つに縛られたくないとか、
はい、
そう、なんかその、今の働き方で、例えばこう自分が、うん、まあ、例えば嫌な扱いを受けたりだとか、
はい、
したときに、もう私にも選択権があるんだぞっていうところをちゃんと持っていられるっていうところに、
うん、ああ、そっか、
やっぱりその、うん、なんか良さというか、
うん、
うん、なんかそういうものを感じているみたいな感じなんですけど、
あ、じゃあ一番最初のお仕事始めたときは、うん、その会社員的な働き方をしていてっていうことですかね。で、そのきっかけで辞めて、
うん、
今の働き方になったって感じですか？
まあ、正確に言うとですね、うん、私が働き始めたのはもういきなり個人事業主として仕事を始め、はい、
あ、そうですか。
そうなんです。で、それから、まあ、やっぱりそのずっと個人事業主だったんで、まあ、いろいろなこう保証とかが全くない状態だったんですね。
はいはい。
で、あと正社員の仕事っていうのも、まあ、経験をしたことがなかったので、う
ん、はい、
まあ、そうい う, こう経験もしてみたいなと思って転職した先がそういうブラックの会社だったっていう。
あ、じゃあ余計耐えられなかったかもしれないですね。
そう、あの仕事はいくらでもあるぞみたいな。
うんうん。だってそれまでは自分のペースと自分のやりたいことで事業をある程度できてた状況だったんですよね。
うんうんうん。いやもうでもやっぱりなんかこう、うん、なんていうのかな、やっぱりそのずっと会社員をやっていたらそうはならなかったかもしれないけれども、
もしかしたらそうかもしれないですね、
うん、まあ、こういうもんだと受け入れていたのかもしれないんですけど、
うん、
そうじゃないでしょうみたいな、
うん、
社員が働いてくれないことにはって、うん、あの稼ぎにもつながりませんよねみたいな。
そうですね、本当にでもそこはそうだと思います。
どんだけ下に見てんだよみたいな感じで、
うんうん、
なんかやっぱりそういうなんかこう、うん、こう考え方の人も社員、うん、働いてくれる人がなんかもう本当、はい、働きやりみたいな感覚で思う、
うん、
まあ、見ている人もいるだろうけれども、あの、まあ、とにかく私はそれに対して、はい、私はそうじゃねえんだぞみたいな、
うん、
あの感じで抵抗もしたかったし、
うん、
あと、まあ、自分自身がこれ以上もう耐えられないっていう、
はい、
のもあったし、
うんうん
うん、だから、まあ、とにかく会社員としては、まあ、あのその会社で働いた期間、うん、あの、まあ、決して何も、うん、つまらないとか、
はい、
得るものがないとかそういった感じではなかったんですけど、
うん
うん、ただでも会社員としての働き方がこんなに自分に合わないんだっていうのが、
あ、なんかよく分かったって感じか。
そうですね、
うん、
あの、うん、よく分かったっていうふうに思いましたね。
あ、確かにね、だから僕もっていう言い方おかしいけど、僕は最初入った会社がすごい大きな古くからの大企業だったんですね、
うんうんうん、
で僕はその働き方がすごく嫌 で、
うん、
で会社を辞めてオーストラリア1年間ワーキングホリデーっていうので行くんですけど、うんうん、それで帰ってきたらやっぱり自分でやりたいようにやりたいって思って、うん、ベンチャー、立ち上げすぐのベンチャー企業に入ったんですね。
うんうん、
そしたらそこは今度は自由には働けるんだけども全然売り上げが出なくなっちゃってで10人ぐらいの社員が5人ぐらいになったりして結局3人になって無給で1年ぐらいやったんですけど、
うんうん、
いやこれは逆に生活ができなくなってダメだと思って、うん、僕は逆にサラリーマンの方にもう決意を固めて、
うんうんうん、
そっちにもう一回振り直そうってした人なんです。そっからもう20年ぐらい経つのかな、
うんうん、
だからある程度のものは全部自分で決めた以上は我慢していくっていう中で、うん、でもまあ転職を重ねていってある程度の働く環境だからブラックは嫌だからね、ブラック企業じゃないようなところをきちんと選びながら、
うん、
ただ個人事業主の方には振らずにサラリーマンの方で、
うん、
毎月の定期給を取りに行くって決めて、うん、今は動いてる人なんだけど、
うん、
でも元々は僕もね自由が大好きな人で、
うん、
だからこれって決められたのも好きじゃないし、
うん、
なんかねなんとなく分かる気がします。似てるようなとこあるかもしれないですね、うん、エピちゃんと。でもすごいですね、その自分がこうと決めたらやっぱり強い芯がある方だっていう気がしますよ、エビちゃん。
なんか私はなんかこう自分の中に常に怒りを飼っているみたいな、
はい、エビちゃん怒りを飼ってるんですか中で。
そうなんですよ。なんかそうだからその怒りが、
うん、
こうなんだろう、ある一種のきっかけになったりとか、
あ、
うん、なんかこう原動力になったりだとか、
うん、
するタイプなのかなって、
あ、分かる気がします、
いうふうにも思うんですよね、うん、
なんかあのね なんかわかる気がします。僕もって僕の話もあったしちゃうけど、あのね、僕、禁煙したんです。
うんうん。
12、3年前かな。
うん。
それまで2箱吸ってたんですよ、毎日僕。
だから1日ですか？
1日で2箱。なので、どっちかっていうとヘビースモーカーと呼ばれる方の部類でしょ？
うん。
ティン！はい。ということで、今日の前編は、ここまでとなります。この続き、一体僕の禁煙について、どんなお話になるのか、その後、エビちゃんとどんな会話が繰り広げられるのか、明日の後編をぜひお待ちください。それでは、テレテレテレテレテレテテテー。